ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。その依頼は扉をノックする音とともにやってきた。
あなたが探偵さんですか？調べてほしいことがあるんです。
調べてほしいこと？
実は私まだマイナンバーカードを作っていなくて、そもそもマイナンバーのこともよく分かっていないし、これからマイナンバーカードを作るにしても知らないことが多すぎて、果たしてマイナンバーとマイナンバーカードって必要なものなんですか？探偵さん調べてください。土曜日にまた来ます。
言ってしまった。とにかくマイナンバーとマイナンバーカードについて調査をするってことか。マイナンバーといえば二戸市役所に聞いてみるのが一番。こういう時頼りになるのは総合情報室。情報を集めるべく二戸市役所総合情報室の長谷川さんのもとへ向かった。
二戸市総合情報室の長谷川と申します。よろしくお願いします。
お願いします。マイナンバーのお話なんですが、
はい、
マイナンバーっていうのは一体何なんでしょうか？
はい、最近新聞とかテレビでもよく報道されておりますので皆さん聞いたことはあると思いますけれども、正式には個人番号と言われているものでございまして、はい、日本に住民票を持つすべての方一人一人に割り当てられる個人を識別するための12桁の番号のことを言っています、
はい、
でこちらの制度は平成27年10月5日からスタートしております。もう7年ちょっとになります。
そうですね、はい、
はい、で、この番号についてはその制度スタートした時住民票がある方については、割り振られてるわけですけども、情報漏洩とか不正に用いられる恐れがあるなどといった重大なケースを除いて原則として生涯、死ぬまで同じ番号を使うことになります。
お、はいはいはい、
また、その個人番号に似たもので、法人にも番号が割り振られてまして、そちらは13桁の番号で法人番号と言われているものもあります、
はい、
でこれらについては個人番号法人番号については、長い法律なんですが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律という法律がありまして、通称番号利用法などと言われていますが、こちらの法律で個人番号や法人番号の割り当て、それから、それらの利用等に関して必要な事項が定められております。
制度がスタートして7年も経つので聞きなじみこそあるマイナンバー、そもそもこの制度が必要とされる背景があったということなのだろうか。
でこれ制度スタートする目的、何のためにこの制度が始まったというところなんですが、はい、3点あります。1つ目が行政の効率化、2つ目が国民の利便性の向上、最後3つ目が公平公正な社会の実現。以上の3つの目的を達成するためにこの制度がスタートしております。
3つ、
はい、
マイナンバーの目的は3つ、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現。より具体的に話を聞いてみよう。
自治体などの行政機関ではそれぞれが独自の番号で、個人情報を管理しておりました。例えば住民登録の情報ですとか、税の情報、 あとは県で持ってる税の情報とか、まあ、国でも様々な機関で個人情報を持ってるわけですけれども、それぞれ独自の番号で管理それまではしておりました。でそれを同じマイナンバーで、管理することによって、この1点目の行政の効率化というところを実現しております、
はい、
で今では自治体とか国とかの機関をまたいだ情報のやり取りにも、このマイナンバーが使われておりまして、どこの誰ですという個人を特定したり、その個人に関する情報を他の機関から得るために、またさまざまな書類の提出を、省くためにこのマイナンバーが使われております。これによって、いろいろな機関にそれぞれ、バラバラに管理されてた個人情報を、同じ人のものということで、マイナンバーによって効率的に管理ができるようになったということでございます。そして2つ目の目的の国民の利便性の向上というところですけども、それまでは申請何か申請する際に必要な添付書類というのがあります、
はい、
住民票であったり印鑑証明とか戸籍であったりそういったものが、添付しなくても、まあ、他の機関から他の機関が持っている情報を、このマイナンバーを使って得ることによって、その添付書類が省略できる手続きが簡素化され、申請する方の負担も軽減される、うん、ここが国民の利便性の向上という目的でございます、
はい、だいぶ大きいですね。
そうですね、うん、はい、今ではかなりの手続きで、今2300の手続きで、そういった本人確認の書類の添付が省略できるようになっております、
はい
はい、で3つ目、公平公正な社会の実現というところですけども、こちらは、所得や社会保障に係る行政サービスの受給状況、より正確に、この個人番号マイナンバーと紐付けることによって正確に把握できるようになっております、
はい、
これによって税金の負担を不当に免れたり、給付金を不正に受給したりそういった行為を防止できるようになっております。これが公平公正な社会の実現というところでございます、
はい、この3つってことなんですね、
はい、はい。
ここまでのお話を聞くとマイナンバーの必要性が分かってきたが、同時に探偵という仕事柄逆張り的に考えてしまうものがある。マイナンバー制度によるデメリットはやはりあるのだろうか。
そうですね、まあ、仮にマイナンバー12桁の個人番号を誰かに見られたとしても、それがすぐ悪用されるということはありません、
はい
はい、行政機関で持ってる個人情報というのはどっか一箇所に集約されてるわけではなくて、制度が始まる前と同じように、はい、それぞれの機関で、管理しています。でマイナンバーを使って、専用のネットワーク通信も使って、情報のやり取りをしているわけですけれども、そちらについては国の個人情報保護委員会というところで、監視しておりますので、マイナンバー誰かに見られたからといってすぐに、何か自分の個人情報が全て盗まれたり、
はい、
税金とか所得の状況口座の状況とかが、誰かに知られるというようなことはございません。
あ、そうなんです
か、はい、
おっと、数字だけではすぐ悪用につながらないとのこと。少し警戒心が和らいだ。マイナンバーとはつまり国民の生活をより効率的そして便利にするための制度というところまで理解することができた。基本的な部分については調査報告できるとして、それではマイナンバーカードとは、そのメリットや申請方法については明日以降お伝えしていくのでお楽しみに。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。
これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。